声の広報をお聞きの皆さん、こんにちは。声の多賀城ナウ CD 版令和6年10月号です。この CD は市の発行する広報誌多賀城ナウを朗読編集したものです。聞き終わりましたら郵送ケースに入れてCD 保護クッション袋と合わせてご返送ください。この CD のお問い合わせは、多賀城市総務部地域コミュニティ課、電話 368-2092 までお願いします。それでは、10月号の内容を紹介しましょう。トラック2、歴史の風、1300年スペシャル、田谷安プロジェクト。トラック3は特集、多賀城碑が令和6年8月27日、正式に国宝に指定されました。多賀城創建1300年記念事業。第26回首都多賀城万葉祭り、令和の万葉大茶会2024多賀城大会です。トラック4は市政情報、トラック5は多賀城ホットトピックス、トラック6は暮らしの情報、トラック7は健康ガイド、トラック8は相談窓口、トラック9は休日の診療です。それでは歴史の風1300年スペシャル多賀安プロジェクトからお聞きください。トラック1を終了します。
歴史の風創建1300年スペシャル、西暦724年に作られた多賀城は令和6年に創建1300年を迎えました。チャプター10、多賀城城下の古代都市。およそ平安時代になると、多賀城の南面には道路によって碁盤目状に区画された町並みが作られます。南北王子と東西王子をメインストリートとして、東西6条、南北13条の道路がありました。東西約1700メートル、南北約900メートルの範囲に広がるこの町並みは、古代東北当時の中心的な地域として、古代都市多賀城と称されています。町並みのメインストリートであった南北王子は、最大幅約23メートルにも及ぶ大きな道路でした。町中からは、掘立柱建物跡や井戸跡など、そこで暮らしていた役人や工人などの生活の跡が多く見つかっています。特に東西王子沿いは上級役人が住む一等地でした。多賀城創建1300年に向け、歴史の風を拡大し、歴史の風創建1300年スペシャルをお届けしています。令和6年1月号から令和7年1月号までを予定しています。お問い合わせは埋蔵文化財調査センター、電話 368-0134。 多賀安プロジェクト、多賀城創建1300年記念事業。東北の古代城作の五条院を 10月1日から配布します。724年に創建され、陸奥の国府が置かれるなど、古代東北の政治文化の拠点であった多賀城は、今年で創建1300年を迎えました。これを記念して、東北の古代城作の御城印を制作しました。城作とは、律令体制の確立を目指すために東北を治めることを目的として作られた機関のことを指し、古代東北にはいくつもの城作が作られました。御城印の参加城作は多賀城のほか、秋田県大仙市の堀田の作、岩手県奥州市の伊沢城、岩手県盛岡市の志和城、岩手県矢巾町の徳丹城、山形県酒田市の木の和作、宮城県東松島市の押鹿の作、宮城県栗原市の伊地城となります。10月1日から各自治体施設などで御城印を配布します。各自治体で配布する御城印は、所在する各城作の御城印のみとなります。多賀城市は多賀城御城印のみの配布となります。御城印は各城作1300枚限定で配布いたします。在庫状況は各自治体へお問い合わせください。古代東北の歴史を学びながら、城作の御城印巡りをお楽しみください。各自治体の配布場所など詳しくはお問い合わせください。次に、陸奥の刻印。日本のハンコ文化の始まりは、8世紀頃多賀城が創建された時代に確立された律令体制において本格的な文書行政が始まったことがきっかけとされています。多賀城は陸奥の国府が置かれるなど、古代東北の政治の中心であったため、陸奥の国より中央政府に提出する文書には、この多賀城で陸奥の国の刻印が押され提出されていました。陸奥の刻印の復元は、多賀城創建1300年記念の各事業で使用することを目的に、地元高校生及び地元企業と産官学の連携を図りながら実施しました。言葉のアートプロジェクト、俳句のスキルアップ講座。奥の細道で松尾芭蕉が壺の石踏みを訪れた際、千年前と変わらない様子を見て感動し、芭蕉の俳諧の理念、不易流行が生まれるきっかけになったとも言われています。本誌には、6月のあやめ俳句大会や、10月の壺の石踏み全国俳句大会など、市民による俳句文化が根付いています。そこで、文化の継承や俳句に親しむ機会として、俳人の河野早紀さんを講師に、若者向けの俳句講座を開催します。対象は中学生から高校生です。詳しくは、市民文化創造課文化創造係、電話 368-2084 へお問い合わせください。多賀城創建1300年を盛り上げる民間の取り組みについて、多賀城市芸術文化協会第51回文化祭、多賀城創建1300年記念を共に喜ぶ企画として、特別ゲストに姉妹マリンバ、リュウ、塩浜智子と玲子を迎えます。また、 仙台地域文化協会連絡協議会の出演、会員による舞台発表や展示、お茶席コーナー、伝統文化子ども教室の発表があります。日時は11月3日日曜日祝日、10時から15時まで。場所は文化センター。費用は無料です。共催として多賀城創建1300年記念事業実行委員会、問い合わせは多賀城市芸術文化協会、電話 364-1490 へ。ラクワークスでは多賀城創建1300年ロゴマークを使用した多賀城碑アクリルスタンドを作成していただきました。陸奥宗社宮では多賀城創建1300年ロゴマークや多賀城南門を印字した巨大絵馬と手ぬぐいを作成し PR していただきました。株式会社大博では多賀城創建1300年ロゴマークをラッピングしたコンクリートミキサー車で PR していただきました。自家焙煎コーヒー店カスタムでは多賀城創建1300年ロゴマークを使用したスペシャルブレンドコーヒーを作っていただきました。以上、お問い合わせは市民文化創造課文化創造係、電話 368-2084 へ。
国宝多賀城碑、令和6年8月27日正式に国宝に指定されました。多賀城碑は天保弘治6年762年に当時安土を務めていた藤原の朝狩りによって建立されました。多賀城が神器元年724年に設置されたことを記す唯一の資料で、多賀城の名称を記した最初の資料でもあります。現存する奈良平安時代の石碑は19基しかなく、多賀城碑はその中でも大きさ、保存状態の良さ、内容、どれをとっても第一級の資料といえます。平成10年に重要文化財に指定され、今年多賀城創建から1300年にあたる記念の年に国宝に昇格しました。問い合わせは埋蔵文化財調査センター、電話 368-0134。 多賀城創建1300年記念事業、神器元年724年に創建されて陸奥の国府が置かれた多賀城、令和6年2024年に創建1300年という記念すべき年を迎えました。多賀城創建1300年記念事業では、創建以来の歩みを振り返りながら、長い歴史の中で先人が築き上げてきた固有の歴史や価値を多様な文化プログラムを通じて表現してきました。私たちは先人から受け継いできた悠久の歴史の歩みや文化、そして守り継がれてきた自然を千年先の未来につなげていかなければなりません。多賀城創建1300年記念事業のクライマックスを飾る記念式典をはじめとする文化プログラムは、千年先の未来をつないでいく思いやメッセージを込めて実施します。多賀城創建1300年記念式典、1300年記念事業の集大成、そして千年先の未来へ。古代国家形成の上で重要な役割を果たし、宮城の始まり、東北の始まりともいえる多賀城創建1300年を多くの方々と迎えるための記念式典が11月1日金曜日に開催されます。式典では古代の行事や儀式を再現し、また普遍の価値と日々生まれる新たな価値を融合させ、陸奥の国府だった多賀城の起こりをナチュラリーな色と音の世界を通じて表現する アーティスティックなプログラムが盛り込まれます。記念式典は国内の来賓をお招きして執り行うため、一般の観覧席は設けておりませんが、記念式典開始時の15時に会場となる多賀城和と城前関賀上空では、航空自衛隊松島基地所属航空機 F2 型機による展示飛行が行われます。雨天は中止です。交通規制について、記念式典当日は会場周辺の混雑が予想されることから交通規制を実施します。迂回などのご協力をお願いします。交通規制指導名、指導新田浮島線。交通規制日時、11月1日金曜日12時から18時まで。新時代の創作オペラ石踏みの譜、多賀城創世記。多賀城の創建の歴史をたどり、今を見つめ未来へつなぐ。多賀城創建1300年を記念してオリジナルで制作した新時代の創作オペラが開演します。テーマは、歴史は未来を教えてくれる、共に生きる。多賀城創建まで、そして多賀城創建から1300年、この土地に連綿と刻まれてきた記憶を交響楽と映像と歌で綴る新時代の創作オペラです。現代の多賀城につながる壮大な歴史物語を、日本の現代音楽界を牽引する作曲家の川島元春氏が全曲書き下ろし、日本を代表するソリストと仙台フィルハーモニー管弦楽団の迫力の演奏で構成します。合唱団や踊りなどは市民参画によりプロアマ共同で公演します。出演者およびチケットのお買い求めなどの詳細については問い合わせてください。日時、11月4日月曜日、休日です。14時30分から。場所は文化センター内多賀城市民会館大ホール。費用、指定席 SS 席3500円、当日券は500円増しです。 S 席一般1300円、当日券は500円増しです。 S 席学生500円、当日券も同額です。市民舞台劇ザ・ウィンターズ・テイル、道の奥の国の冬物語。東日本大震災を経験したすべての人に送る喪失と再生の物語。世界で長年愛されている劇作家ウィリアム・シェイクスピアの円熟期の名作冬物語を原作に翻案した市民舞台劇を開演します。このザ・ウィンターズ・テイル道の奥の国の冬物語は、陸奥の国府多賀城が創建された古代の東北地方を舞台としています。多賀城創建1300年を迎えた2024年に、喪失と再生、生きる喜び、多様にあふれた未来、希望をテーマに、東日本大震災の被災地で暮らす人々が生きている喜びを感じ、これからを生きるよすが、よりどころ、手がかりとなるものを作り出すべく企画した市民舞台劇です。この舞台劇では、演劇に関心を持っていただくため、シェイクスピア作品を東北弁で公演している一般財団法人シェイクスピアカンパニーを中心に、令和5年から脚本作り、舞台演出、衣装制作、本番公演のすべてで多くの皆さんに関わっていただき、市民舞台劇を作り上げています。本番公演に出演するキャストは、オーディションにより市民を含む総勢26人が選ばれています。11月22日金曜日から3日間で計4回の公演があります。チケットのお買い求めなどの詳細については、市ホームページを確認してください。日時、1、11月22日金曜日18時から、2、 11月23日土曜日13時から。3、11月23日土曜日18時から。4、11月24日日曜日13時から。会場は文化センター内市民会館小ホール。費用は指定席3500円、自由席一般2000円、学生1000円、当日券はいずれも500円増しになります。第26回使徒多賀城万葉祭り、令和の万葉大茶会2024多賀城大会。多賀城創建1300年を迎える今年は、大友のやかもちにスポットを当てた2つのお祭りを10月12日土曜日に同時開催します。第26回使徒多賀城万葉祭り、やかもちが生きた時代のロマンを祭りで再現することで、多賀城の歴史と未来を広く市民に語りかけるとともに、使徒多賀城の魅力を発信する市民手作りのお祭りです。令和の万葉大茶会2024多賀城大会。新元号令和の転居となった万葉集梅花の宴のにぎわいを茶会形式で再現するお祭りで、やかもちが過ごした各都市を巡回し、令和2年度から開催されてきました。万葉集に詠まれた日本の四季を未来へ伝えていくために、環境に優しい水素エネルギーを使用してお湯を沸かすなどの取り組みも行います。問い合わせは使徒多賀城万葉祭り実行委員会吉田さん、電話 090-1378-3608。 令和の万葉大茶会2024多賀城大会実行委員会、電話 368-2444。
市政情報。10月6日日曜日は多賀城市長選挙の投票日。市長選挙は今後の市政の行方を左右する私たちにとって最も身近で重要な選挙です。家族や友人とみんなで投票に行きましょう。投票に時間7時から20時。投票できる人 1、2 両方を満たす人。1、令和6年6月28日までに転入届により住民票が作成され、基準日9月28日において引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されている人。2、平成18年10月7日までに生まれた人。開票参観課、日時10月6日日曜日21時から。場所総合体育館。投票速報は市ホームページで随時公表します。問い合わせ選挙管理委員会事務局選挙係、電話 368-5139。 高齢者や障害のある人のための選挙で役立つ情報。当日投票所及び期日前投票所での支援。投票支援カード。投票所で支援が必要な人で口頭で要望を伝えることが困難な人は、投票支援カードを利用してください。カードは市ホームページからダウンロードできます。物品の貸し出し、在記載台、滑り止めシート、虫眼鏡、老眼鏡、点字機、点字指名等掲示、車椅子、コミュニケーションボードがあります。スロープの設置。各投票所では車椅子などで来場する人のため段差解消のスロープを設置しています。また投票所内での介助など
サポートが必要な人は投票所の係員に申し出てください。代理投票、体に障害のある人や字を書くことが困難な人には、本人に代わって投票所の係員が投票用紙を記載します。なお、法律により秘密は守られます。展示内容、視覚に障害のある人は展示で投票することができます。問い合わせ、選挙管理委員会事務局選挙係、電話368-5139。令和6年度総合防災訓練を実施します。日時、11月9日土曜日9時から12時。場所、市内全域。訓練内容、ステージ1とステージ2に区分。ステージ1、大地震発生とこれに伴う大津波、家屋倒壊、火災、土砂崩れやライフライン破壊などの被害を想定して脱を訓練します。1、シェイクアウト訓練、9時から9時3分。9時から約3分間身を守る行動を行う。2、避難訓練、9時3分から10時。シェイクアウトに続き、個人、家族や地域などそれぞれの計画により避難行動を取る。ステージ2、ステージ1と切り離し、10時から12時までに地域、学校、市、職員などが連携しながら災害対応の知識、技術を学ぶ共助訓練を実施します。3、共助訓練。共助訓練は救助、救護、消火、止水、指定避難所の開設、運営、要配慮者等支援、給食、給水支援などの各種災害時の共助に関する基礎的な知識や技術の体得、地区・地域間の強固な結びつきを醸成し、実災害に備えることを目的とした訓練です。地区ごとに実施する内容は異なります。4、公助訓練。公助訓練は、共助訓練のほか、中央部の各指定避難所、天津小学校、多賀城小学校、高崎中学校で防災関係機関による人命救助や備蓄食料の試食、試機材、装備品の展示などを実施し、防災関係機関等が保有する機能や能力、行動などについて理解を深めることを目的とした訓練です。問い合わせ、危機管理課防災減災係、電話368-2079。令和7年度保育所等入所に関するご案内。対象、就労などの理由で保育が必要な世帯であって、市内の保育所などに令和7年4月1日から6月1日までの間に入所を希望する未就学児の保護者。入所案内配布期間、10月3日木曜日から。入手方法、市ホームページからダウンロード。子ども政策課窓口でも配布。窓口配布と合わせて説明を希望する場合、事前に予約が必要です。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、子ども政策課幼保支援係、電話368-1605。児童手当が拡充されます。制度改正拡充内容について、現行制度9月分まで、支給対象児童15歳到達後最初の年度末、中学校卒業程度まで、 所得制限、所得制限限度額超過は特例給付、所得上限限度額超過は支給なし。手当月額3歳未満15,000円、3歳から小学校終了まで第1子第2子10,000円、第3子以降15,000円、中学生10,000円、特例給付5,000円、第3子以降加算算定対象、18歳到達後最初の年度末、高校卒業程度まで。支払い月2、6、10月、4ヶ月ごと。拡充後、10月分からは、支給対象児童は18歳到達後最初の年度末、高校卒業程度まで。所得制限、所得制限なし。手当月額3歳未満第1子第2子15,000円、第3子以降30,000円、3歳から高校生年代、18歳到達後最初の年度末まで、第1子第2子10,000円、第3子以降30,000円。第3子以降加算算定対象は、22歳到達後最初の年度末、4年生大学卒業程度まで。進学就学問わず養育している子がいる場合。支払い月は偶数月2ヶ月ごと。初回支給は令和6年12月。支給日について制度改正後、制度改正後の最初の支給日は12月10日火曜日を予定しています。今回の制度改正に伴って支払い金額が変更となる方には、11月下旬ごろに通知書を発送しますので確認してください。問い合わせ、子ども政策課子育て支援係、電話368-1606。障害者自動車等燃料費助成券、タクシー利用券の交付。自動車等燃料費助成券かタクシー利用券のどちらかを交付します。前回から対象者要件などが変わりました。申し込み、10月1日火曜日から介護・障害福祉課窓口に直接、受付は平日8時30分から17時。毎年10月以降に申請を受付し、翌年9月分までの利用券を交付します。申請書は市ホームページからもダウンロードできます。対象者、持ち物。対象者、身体障害者。身体障害者手帳1級から3級、3級は下肢障害または呼吸器機能障害で在宅酸素療法者、酸素濃縮器利用助成を受けている人。知的障害者、養育手帳 A をお持ちの人。精神障害者、精神障害者保健福祉手帳1級2級をお持ちの人。上記のいずれかの手帳をお持ちで市内居住の住民税非課税世帯の人。生活保護受給者、世帯内に未申告の人がいる場合は対象になりません。特別養護老人ホームに入所している人は対象になりません。種別、タクシー利用券。助成内容、申請月より1枚500円の利用券を1月あたり5枚交付。
一乗車に複数枚の利用か、持ち物、障害者手帳、自動車等燃料費助成券、助成内容、申請月より1枚500円の助成券を一月あたり3枚交付、持ち物、障害者手帳、自動車検査証、市内在住の人が所有する車両が対象。問い合わせ、介護障害福祉課障害福祉係、電話368-1478。
滞納整理を進めています。お問い合わせは収納課滞納整理係、電話368-1482。税はまちづくりの根幹を支える大切な財源です。本市では市税などを納付した人との公平を保つため滞納整理を進めています。11月12月は市県民税などの宮城一斉滞納整理強化月間です。県と県内市町村は11月と12月を宮城一斉滞納整理強化月間として、滞納者に対する徴収対策、文書催告や勤務先、取引先などへの財産調査、自宅などの捜索、預貯金、給与、不動産などの差し押さえを強化します。税金の期限内納付を遵守するよう心がけましょう。市税の納期内納付が困難な人は速やかに相談してください。マイナンバーカードを休日に受け取ることができます。お問い合わせは市民課市民係、電話368-1104。平日のマイナンバーカードを受け取りが難しい人のために休日窓口を開設します。開設日、10月27日日曜日、12月15日日曜日、令和7年2月9日日曜日、時間9時から12時。詳しくは問い合わせてください。マイナー保険証を利用してください。お問い合わせは国保年金課国保年金係、電話368-1698。12月2日以降、新規での保険証発行が終了し、マイナンバーカードへ保険証を紐付けして利用する方法が基本となります。マイナ保険証を使うことにより、過去のお薬情報や健康診断の結果を参照してより良い治療を受けることができたり、手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除できたりするなどのメリットがあります。詳しくはお手元の保険証の発行元に問い合わせてください。年金生活者支援給付金の請求手続きのご案内。お問い合わせは日本年金機構給付金専用ダイヤル、電話0570-054092。この給付金は年金受給者の生活支援のため、年金に上乗せして給付されるものです。給付には前年の年金収入額とその他の所得額の合計が一定基準以下であることなどの要件があります。受け取りには請求書の提出が必要です。詳しくは基礎年金番号、年金手帳、年金証書などが確認できるものを用意し、給付金専用ダイヤルへ問い合わせてください。
多賀城ホットトピックス、
皆さんの身近な話題を多賀城ナウに寄せてください。地域コミュニティ課広報校長係、電話368-2092。素敵なこと、もの、人がいっぱい。ロビーステージ&サークルフェア2024は8月4日文化センターで開催されました。ロビーステージでは主に文化センターで練習を積み重ねているダンスや音楽サークルなどが個性豊かなパフォーマンスを繰り広げました。またサークルフェアではパン、お菓子、ハンドメイド作品など35点もの出展があり、大勢の人がお気に入りの品を探し求めていました。来場者からは素敵なものが多くて目移りしました。クオリティの高い演目が多くてよかったなどの感想がありました。マニアが語る多賀城碑の魅力。8月9日シェアラウンジ多賀城で市民活動サポートセンター主催の多賀城ランチトークが開催され、多賀城碑マニアその魅力を語る男と題して、書家の大塚幸四郎さんからお話を伺いました。大塚さんは、多賀城碑は伝説やファンタジーのように思われていたが、江戸時代に土中から発見され、徳川光圀公に庇護され、松尾芭蕉も奥の細道で訪れて感動を表したものの、その真贋を疑われたこともありながら、今年国宝に指定されることはとても嬉しいと多賀城碑の歩んだ紆余曲折の道を振り返りながら、マニアならではのお話をしてくれました。力を合わせて名画を作り上げる。8月9日みんなのアートワークショップが市民会館大ホールホワイエで開催され、未就学児小学生の親子23組51人が参加しました。講師には本市の友好都市である福岡県太宰府市から画家の太田康介さんをお招きしました。参加者は大きな紙に書かれた太田さんの作品にオリジナリティあふれる発想で絵を描き加えたり、作品を色付けしたりして、世界に一つだけの名画を完成させました。完成された作品は同日同会場で行われた川村バンドハイパーライブの際に飾られ、多くの人の目を楽しませていました。多賀城の夏を彩るお祭り。8月24日多賀城市民夏祭りザ・祭り in 多賀城が陸上自衛隊多賀城駐屯地で開催されました。多賀城創建1300年ロゴマークが輝くステージでは、地元音楽バンドの演奏やダンス、よさこいなどで大盛り上がり。おいしい食べ物や楽しい出店がたくさんあり、子ども広場コーナーでは輪投げや射的も楽しめるなど、小さい子ども連れのファミリーから大人まで楽しめるイベントが盛りだくさんでした。フィナーレの花火では夏の夜空を彩る大輪の花が咲き、大勢の観客が歓声を上げていました。多賀城ジュニアスイマー 晴れ舞台へ。8月22日から26日に東京アクアティクスセンターで開催された第47回2024年度全国 JOC ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会の女子10歳以下バタフライ50メートルに城南小学校の佐藤さんが出場し、市長を表敬訪問しました。JOC ジュニアオリンピックカップ水泳競技大会は、ジュニア、高校3年生までに出場権がある国内最大級の大会で、日本水泳連盟が定める標準記録を突破した選手が全国から集まり競い合います。残念ながら決勝に勝ち進むことはできませんでしたが、次回大会出場に向けた決意を新たにしていました。精神科医に教わるハッピーセルフケア。8月31日、心と体の健康づくり講座、精神科医からアドバイス、幸せにつながるセルフケアが市民会館で開催され、76名が参加しました。精神科医、加賀俊こと加賀谷俊介さんを講師に招き、自身の感情や考え方を知ること、ストレスから心を守るヒントなど、心のセルフケアについて学びました。参加者はストレス軽減の一つである呼吸法や筋弛緩法を実践し、心身のリラックス法を体験したほか、日常生活でできるセルフケアやストレス対処法を学びました。笑いを交えた講師のお話に、参加者は楽しみながら熱心に耳を傾けていました。
暮らしの情報、耳サポサロン、宮城県聴覚障害者情報センター、耳サポ宮城、電話393-5501。聴覚障害のある人が地域の中で安心して暮らすための情報満載のサロンです。どなたでも無料で参加できます。手話通訳と要約筆記付き。日時10月22日火曜日13時30分から15時30分場所市役所西庁舎6階会議室対象聴覚に障害のある人手帳の有無は不問家族支援者など内容歴史講話多賀城の歴史もう一度多賀城の歴史を一緒に楽しく学びましょう交流会あり聴覚障害に関する相談を受け付けます気軽に声掛けしてください宮城県聴覚障害者情報センターファックス393-5502視覚障害者家庭社会生活訓練会宮城県視覚障害者福祉協会電話257-2022見えない見えにくい人のための家庭社会生活訓練会を開催します生き生きと社会生活を送るための知識を習得しましょう相談会もあります。日時10月17日木曜日10時から12時場所市民活動サポートセンター3階大会議室内容家庭生活訓練社会生活訓練 個別相談会、福祉機器の展示。対象、視覚に障害のある人、手帳の有無は不問、家族、支援者など。費用無料、申し込み不要。令和6年度インフルエンザ予防接種、健康長寿化健康推進係、電話368-1493。今年もインフルエンザの季節がやってきました。インフルエンザは毎年変異しながら流行していますので、毎年接種を検討した方が良いと考えられています。この機会にぜひ接種しませんか。国民健康保険インフルエンザ予防接種。対象者、多賀城市国民健康保険に加入している65歳未満の人。助成額2000円を上限とし1人1回。13歳未満は2回まで。期間、10月1日火曜日から令和7年1月31日金曜日まで。実施医療機関、指定医療機関、国庫加入世帯に一覧表をお送りしています。持ち物、健康保険証。高齢者インフルエンザ予防接種。対象者、1、65歳以上の人。9月に予診票をお送りしています。2、60から64歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害や、人免疫不全ウイルスによる免疫機能障害で障害者手帳1級程度の人。自己負担額2000円。期間、10月1日火曜日から令和7年1月31日金曜日。実施医療機関、予診票に同封の一覧表を確認してください。一覧表以外の医療機関を希望する場合は、市ホームページを確認してください。持ち物、予診票、自己負担額2000円。家屋調査にご協力ください。税務課固定資産税係、電話368-1371。固定資産税は市税の約 40% を占める基礎的な行政サービスを提供する基幹税目です。課税にあたり、令和6年1月以降に完成した新築・増築家屋の調査を実施するため、対象者に通知を発送しますので、調査の日程などの調整に協力してください。引っ越し前や使用開始前に調査を希望する人は問い合わせてください。なお、建て売り住宅の場合、売買時期によっては販売業者によりすでに調査を行っている場合があります。10月の納付、収納課収納係、電話368-1481。納期、市県民税第3期、国民健康保険税第6期、後期高齢者医療保険料第4期、介護保険料第4期。納期限10月31日木曜日。口座振り替えが便利です。振り替え10月28日月曜日、再振り替え11月11日月曜日です。
健康ガイド、みんなで食育。 特栄養プチ情報、ゆとり生む魔法の冷凍貯金、冷凍調理だね、野菜たっぷり丸めないロコモコ丼ぶり、フライパン一つで調理が完結するワンパンレシピ、好きな野菜、肉、調味料を合わせて冷凍しておくだけ、必要な時に10分間の加熱調理で完成します。ロコモコ丼ぶりのほか、パスタやグラタンなどさまざまな料理に活用できる万能な調理種としても重宝しますよ。特別な調味料も不要です。本レシピは11月16日土曜日開催の食育講演会の講師である佐々木舞氏考案のレシピです。材料2人分、ひき肉 200g、 ピーマン1個、トマト1/2、玉ねぎ1/2、人参1/2、ケチャップ大さじ3、中濃ソース大さじ3/2、醤油小さじ1、バター 10g、 塩少々。冷凍種の作り方。1、野菜をみじん切りにし、冷凍用の保存袋に入れて平らに広げる。2、野菜の上にひき肉を平らに広げてのせ、その上に調味料をのせる。混ぜない。3、空気を抜きながらジッパーを閉め、平らの状態で冷凍保存する。冷凍の保存期間、3-4週間。調理方法。1、冷凍のまま袋から取り出し、野菜の面を下にしてフライパンにのせ、強火で5分間蒸し焼きにする。2、全体を裏返し、さらに2分蒸し焼きにする。3、蓋を外し、ひき肉を崩しながら水分を飛ばすように炒める。4、全体に火が通ったら器にご飯を盛り、3とお好みで目玉焼きやアボカド、トマトなどの具材を盛り付けたら完成。調理のポイント。ご自宅にある好きな野菜で組み合わせても OK。加熱調理する際には最後まで強火で調理することが美味しく仕上げるコツ。栄養価、ご飯と目玉焼き込みの一人分。エネルギー、548キロカロリー、タンパク質 25.1g、 脂質 28.5g、 塩分 3.5g。 問い合わせ、健康長寿課保健予防係、電話 368-1494。 暮らし健やかに。カミング30、ゆっくりよく噛んで食べましょう。カミング30とは、一口に30回以上噛むことを目標としたキャッチフレーズです。よく噛んでゆっくり食べることで満腹感が得られ、早食いや食べ過ぎが防止でき、肥満予防につながります。また消化吸収しやすくなったり、脳が活性化するなど、体に良いことがたくさんあります。噛み応えある食材を選んだり、食材を大きめに切るなど工夫のほか、お口周りの筋肉を鍛えることも大切です。早口言葉を参考に、舌や唇をしっかり大きく動かしながら、3回続けて発音してみましょう。滑舌が良くなり、お口の健康を保つことができます。楽しみながらお口のトレーニングをしてみませんか？よく噛むことの効果。 虫歯を防ぐ、消化吸収を助ける、記憶力アップ、肥満を防ぐ、お口の機能低下を防ぐ早口言葉の体操。レベル1、生麦、生米、生卵。レベル2、隣の客はよく柿食う客だ。レベル3、青巻紙、赤巻紙、黄巻紙。レベル4、隣の竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったので竹立てかけた。問い合わせ、健康長寿課保健予防係、電話368-1494。
10月の相談窓口、市役所に視聴者2階、市民相談室で。相談は無料です。消費生活相談、市民相談、平日午前8時30分から午後5時、生活相談窓口の紹介です。人権相談、21日月曜午前10時から正午、午後1時から3時、差別・虐待の相談、予約制です。行政相談、8日火曜午前10時から午後1時、公共機関の苦情や要望です。法律相談、16日水曜午前11時から正午、午後1時から4時、弁護士による相談、予約制です。ここまでは地域コミュニティ課へ。電話368-2092。高齢者相談、平日午前8時30分から午後5時15分、各地域包括支援センターで。中央地区、電話368-6350。西部地区、電話309-3950。東部地区、電話363-4055。成人健康相談、10月18日金曜、市役所に視聴者601-602会議室で。時間は午前9時から11時15分です。健康づくりや生活習慣予防、予約制です。健康長寿課へ。電話368-1494。多賀城子育てホットライン、子ども家庭センター、電話368-1021。基幹保育所子育て相談、平日午前9時30分から午後4時、しびき保育所、電話368-9887。桜木保育所、電話794-7253。 子育てコンシェルジュ何でも相談。10月14日、21日、28日、11月4日、月曜、予約制です。スクッピー広場、電話355-7085、児童生徒の不登校悩み相談、面接相談、火曜午前10時から午後3時、電話相談、平日午前10時から午後4時、障害学習課内青少年育成センター、電話368-2457。女性の相談、24時間対応、 DV やストーカー被害、多賀城交番、電話362-1934。母子不死家庭などの特別相談、17日木曜、宮城県母子不死福祉センター、電話295-0013。障害者相談、平日午前8時30分から午後5時15分、相談支援事業所けやき、電話362-7872。障害児相談、平日午前8時30分から午後5時15分、児童発達支援センター太陽の家、電話365-2861。各種検査、10月2日水曜午前9時から11時30分、18日金曜午後1時から3時30分、11月6日水曜午前9時から11時30分、HIV 抗体検査、クラミジア抗体検査、梅毒抗体検査、肝炎ウイルス検査、骨髄バンク登録、予約制です。塩釜保健所、電話363-5504。
続いて休日の診療です。内科小児科、日曜祝日午前8時45分から11時30分午後1時から4時30分、土曜は小児科のみ午後6時30分から9時30分。塩釜地区休日休館診療センター、電話366-0630。歯科、日曜祝日午前9時から午後3時、10月6日多賀城市伝城山の藤原歯科、電話366-4481。13日志賀浜町小豚浜の塩見台歯科医院、電話357-5603。14日松島町松島の松島医療生協松島海岸診療所、電話353-2717。20日、利府町加瀬の鈴木歯科医院、電話356-5420。27日、塩釜市宮町の大平デンタルクリニック、電話366-7425。11月3日、多賀城市浮島の浮島歯科クリニック、電話 368-2201 4日、塩釜市加納江塚の菊池デンタルクリニック電話 361-3368 宮城県大人救急電話相談は休日夜間の急病の応急方法を電話で教えます。平日午後7時から翌朝午前8時、土曜午後2時から翌朝午前8時、日曜祝日は24時間です。プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは電話シャープ7119、プッシュ回線以外の固定電話からは電話706-7119。宮城県子ども夜間安心コールは子どもの急病の応急方法を電話で教えます。毎日午後7時から翌朝午前8時、プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは電話シャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話からは電話212-9390。以上、健康ガイドでした。
令和6年8月末現在の人口と世帯数です。人口は61,817人、世帯数は28,438世帯でした。最後にお願いです。視覚障害者用 CD 郵送袋で郵送された皆さんは発行月25日までに必ず返却してください。 CD 郵送袋は限りがあります。返却されないと今後郵送ができなくなります。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。編集発行は総務部地域コミュニティ課、朗読奉仕は朗読サークルアリンコの会でした。